松とリムーの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか、今日は北海道の小樽市の、小樽内バックパッカーズが先でしたっけ、小樽内バックパッカーズ森の木さんに来ております。はい、でゲストは森の木のマサ、オーナーのマサさんです。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。お願いします。森の木さんはなんか私が噂に聞いたところでは、あの宿の免許、宿あれ免許ですか、
ああ簡易宿所ですね、
うん、を取ってゲストハウスという名で、ゲストハウスという名じゃない、そのゲストハウス形式の宿を日本で始めた一番最初の宿らしいって昨日ちょっと飲み屋で聞いてきたんですけど、そうですか？
いやそれは違うでしょうね。
っていう昨日言って、
いやそれは多分違うっていうか全然違うと思いますよ。
まあ沖縄と、え、ここは何年からでしたっけ？
99年だから今年で24年目、
はい、ほぼ四半世紀。
そうそうそう、
すごーい。おめでとうございます。いい、来年はイヤー年ですね。
あ、そうです
ね。はい、ほいでその時でも沖縄とかあった気がするんです。
いやと思いますよ、ね、沖縄もあったし、簡易宿所っていうか、ただゲストハウスっていうネーミングが何軒かあったかな、
うんうん、ありました、ゲストハウスのネーミング。素泊まり宿じゃなくて、徒歩宿、素泊まり宿じゃなくて、
徒歩宿さんもあるし、素泊まり宿で専門で、素泊まり専門っていう感じではどうなのか分かんないけど、
私でも1998年か、
うん、
屋久島の行った時はそのお金ない子が泊まるとこは素泊まり民宿って言って、うん、ゲストハウス形式です。で
そういうのだからどっかたくさんあったんです。ゲストハウスって呼び方はないかったと思うけど、うんうんうん、
なかったなかった。
多分ね、多分っていうかニセコにグリグラさんって、
はいはいはいはいはい、
あそこはゲストハウスって名前で、うちより古いんじゃなかったかな、はい、
グリグラさんもっと古いんですか。
確かそうだと思ったけど、
僕
はあまり人のこと知らない。
あら、知らなかった。
多分うちよりね、もうちょっと古かったか
な、まあ、あそこ海外の方ヨースさん、
もう多いですね。あそこ女性、最初はどうだったか分かんないけど、今は女性専用だ、う
ん、今なんか冬だけ限定でなんかやってますね。
いや夏もやってんじゃないかな。
あそうでしたっけ、
うんうん、やってると思います。冬はのスキーの教えてたりとかね、
うんうん、あ教えるもん、うんうん、
あとだから徒歩宿系はやっぱりそういう素泊まりの徒歩宿って言ったらね、小樽は結構あったし、と、うん、昔はやっぱりポンポン線とか、
ね、よく噂を聞く、うんうんね、ポンポン線止まった。
あとポンポン線の系列のクレヨン車っていうのがあったり、
それもなんか噂に聞く、うん
う
ん、
そういうのが結構あったし、だから全道的にも北海道はあったと思いますね。
ありました。
案外ね、北海道のことは知られてないのかもしれないけど、
うん、
あと、
うん、
沖縄ももちろんね、沖縄のことは結構知ってる人多いんですよね、
う
ん、
でもまあゲストハウスとは呼ばれてなかった
、なかったのかな。
素泊まり民宿か、普通に民宿やけど、うん、まあ沖縄こうユンタクがあるから、うん、そういうゲストハウスチックに見える
。あとだから外人宿っていうか、そういう外国人の人がよく来てはやっぱ京都とか、
はいはいはい、
うん、あね、そういうの多かったし、東京も、
うんうん、東京なんかシェアハウス系、ね、うん、とか、うん、ゲストハウス
旅館的な店も多いから、
うん、
だから系統っていうか、そういう流れで言えばやっぱり民宿でただ外国人が多く来てた感じ、
うんうん
うん、だったら結構あったんじゃないですか、
うん、
ただ僕がネットでインターネットで、はい、当時オープンするときに
99年
で、98年もその前、ニュージーランドが帰ってきたのが96年なんですよ、
はい、あ、そう、ニュージーランド行かはって、そうですね、1年、こういうバックパッカーズの宿を泊まってらっしゃって、
そうですね、向こうでだいたい1年いたので、延べで言ったら1年いたうちの、そうだな、200日以上かな、 は泊まってるだから、うんうん、数で言ったらもう100何本は泊まってる。
え、宿の数が
100 100以上は行ってます
ね。そんなあるってことですか、当時で。
いや、ニュージーランドはものすごい、どこの街行っても、あのバックパッカーズホステルは
あります、ね。当時であったってことですか。
いや、あります、あります。
そうなんや。
そういうユースもあったけど、うん、そういうバックパッカーズホステルっていうのはものすごい数、うん、だからすんごい田舎にもあって、だからそれが印象で、向こう、向こう、ね、バックパッカーズホステルのガイドブックみたいのがあって、
うん、あ、もうその当時で、う
ん、あのタダでもらえるやつがあるん
です。タダで、
うん、タダであって、
すごい
僕らはブルーブックって呼んでた、呼んでた、青いやつで、でブルーブックって呼んでて、その中にすごいリストがたくさんあって、もう、うん、ただそこにあのどんな宿でいくらで、
ああ
のどこにあってっていうような感じで、あとはで電話で連絡してくださいとか、そういうような感じの、
はあは
あ、のがあったんだけど、それでももう何歩あったかな、
100超え、
もっともっとありましたね。だから、だからどこ行くの、だ向こうの人方って割と自転車で動いてたりとか、うんうんうん、旅行する人はヒッチハイクで動いてたりとか、うんうん、交通機関があんまりないから、うん、そういう、あとシャトルバスみたいのがあったり、そういうので動いてるから、うん、ちょっと隣町行けばすぐあるんですよ、泊まるところが。だからそういうのがあって、すごい田舎にあったりして、向こうで見てて、そういうのが、あ、いいねって、こういう感じでっていうのが、素泊まり宿っていうか、素泊まりだけどキッチン使えるっていうのがやっぱり利点で、僕はそういう こんな感じの、今までのその日本っていうか、あんまり日本でね、キャンプばっかりだったからあれだったけど、あの北海道、特に北海道はキャンプばっかりだったし、うんうん、日本で旅行してそうやって貧乏旅行してたのは沖縄とか、大阪は野宿だったし、
大阪野宿ですか
京都と大阪は野宿でしたね。
すごいすごいな、当時の京都は分かるけど、うん、大阪なんか超危険
だし、いや、港の方でね、あのフェリー待つ間ちょっと野宿してたこっそりとね、
ほうほうほう、
もう18の頃ね、
あ、
うん、まあ、怖いこと知らなかった、
まあね、
今だったらね、いろいろ怖いのは情報が、インフォメーション入ってるけど、昔はそういうの入ってこないから、
うん、分かる、そういうネットもないし、
ね、ないね。だから、まあ、あとは沖縄にいたのとかだから、それで素泊まりだけど、あんまり素泊まりか、あとは料理出してくれるところか、素泊まりだけどキッチン使えるところってまずなかったですね。
あ、そうです。じゃあうち泊まった頃ついてたら、もうその後か
かもしれないですね。
デタラメはついて、
あ、
屋久島のデタラメはキッチンがついてて、
あとキッチン、なんかそういうのは少なかったから、使えたのかもしれないけど、使う気がなかったのかもしれないし、
いや、私もそこしか知らんかったんで、うん、全部ついてるもんだと思って、
いや、だからニュージーランドでそうやってやって、だって、であとはそういうのがいいなと思って、あれば、あ、日本にはあればいいねって、ないねって、あればいいね、じゃあ作るかって言って、
ほうほうほう、
帰ってきて、96年に帰ってきて、そこから始めて、で97年からここ、今の場所に住んでるけど、
はい、
住みながら直して、自分で直してって、で99年でやっとオープンした。
うんうん、
だけどその頃でもネット、やる前にインターネットをやって、ホームページ作って、うんうんうん、日本語と英語で作って、
当時で英語付きがすごいです、
うん、まあ向こうから帰ってきてから外国人も来てくれたらいいなっていうのがあって、
うんうん、
それで両方でやっぱりやんないといけないんじゃないかと、それで2つやってたけど、その時いろいろ検索で、本当に Google とかじゃないな、グーグルじゃないけど、なんか検索でいろいろバックパッカーズホステルっていろいろ日本の中の調べたりやったけど、引っかかるのがなかったですね。ゲーゲストハウスって言葉がなかったから使わなかったけど、そういうか、旅館とかそういうのは出てきて、ホテルとか出てきて、バックパッカーズホステルっていうのでは出てこなかったですね。そういう呼び方がなかったし、確かにでもね、なんか北海道の中で一箇所ね、その僕がオープンした頃と同じぐらいのところにバックパッカーズインっていうのがあったんですよね。
あ、なんか聞いたことある、ね、今もありますね、
あるかな、網走か向こう、オホーツクの方だと思うんだけど、名前ちょっと忘れたけど、ありましたね、
う
ん、そのぐらいだったから、だからあんまり日本中にもそういうバックパッカーズっていうのがなかったかな、その後から
ゲストハウス、
ゲストハウスっていうか、でもその後はバックパッカーズって名前ついてる宿が、
うんうん、出てきて、
結構出てきて、 うちの年の後に2000年だったら北海道だったら札幌でイノーズプレスさんが、
うん、
札幌にあるんですよ。すあそこ2000年にできてて、うちより1年後、1年確か1年ぐらい後だけど、そこも古いですね。
うん、
そこもニュージーランドから帰ってきて、
うん、あのなんかみんなそのニュージーランドから帰ってきてこういう宿やり始めましたっていう人が
多いかもしれないですね。
多い気がします。
かえってね、オーストラリア、あの当時だから ワーキングホリデーが、あの僕が行った時のワーキングホリデーっていうのが、オーストラリアとカナダとニュージーランド3カ国しかなくて、まだ
そうなんですね、うん、あそれで行く人が多かった、
うん、であとカナダとオーストラリアは25歳までっていう区切りがあったけど、ニュージーランドだけ30歳まで OK だったんですよ、うん、
あこれに、
うん、
書かれた本に、うん、書かれた青手アロアの羊探しという新報社から出てるマサさんの本に書いてありました。はい、
そうなんです。だからね、ニュージーランド行く人は割とあの学生とかはオーストラリアとかカナダとか行くかもしれないけど、ニュージーランド行く人って一回働いたことある人とか、
一回辞めて
とか、なんかそういう人が多いのかなっていう気はするけど、変な人が多かったですよ。
当時旅してる人自体がみんなちょっと変わった人でしたもんね。
そうですね。でちょうどね、95年に行ってるから、あの大阪で関西の、 あの地震の、神戸の地震の後だ、すぐだったから、
はいはい、
うん、そういう人方もなんか来てたな。
あ、そうなんですか。まあ、会社潰れちゃったりとかしたい人ですかね。
なんかね、
残りが少なくなって、はい、続き2話目でお願いします。あ、いえいえ、お相手はイラストエッセイストのマストリモート、
あ、原田です。
はい、
森の木の原田です。
はい、2話目も続いて聞いてください。よろしくお願いします。